週刊ヨーロッパ2、土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方々に来ていただきました。自己紹介お願いします。
酒井です。
後藤です。
はい、よろしくお願いいたします。今は11月の15日月曜日ですね。
はい、
ヨーロッパ企画事務所で収録しておりますけども、
はい、
あの後藤ちゃんと2人で収録しようと事務所に来たところ、
はい、
酒井さんが座ってらしたので、
はい、
まあね、うん、ちょうど1ヶ月前ぐらいにもこの3人で、
うん、
あ、そうです。あの時もなんかたまたま
いて、たまたまですね。
はい、
あの時はだから暗い旅の準備に追われてたんですかね、酒井さんは。
ああ、そうそう、あの11年祭、
ね、11年祭のね。
そうでしたかね、多分。
今日はなんかあの呆然と座ってらしたんです。
いや、別にあのちょっと用があって
何をするわけでもなく
来たんだけど。
心配になりますね。
家に帰るの嫌なんかな。
いやいや、全然もう家帰りまくってるんで。
それなら楽しくお話しましょう
と。はいはい、
いただきましたけども、はい、稽古終わりなんですよね。
はい、
あ、今日も終わりまして、
はい、
まあね、日記とかでも書いてあるかもしれないですけど、うん、まあ順調に進んでるんじゃないですか。
うん、どうやら順調、
うん、
ね、
台本こそ1枚もないですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
なんか先週の終わりの時点で台本作ってきますっていう、う
ん、上田さん、ああ、その宣言はなんかあったんですけど、
う
ん、一旦
台、まあ、だから台本っていうかちょっと書きますみたいな、
うん、書きますって言ったから、うん、なんとなくセリフが来んのかなって思ってたら、
うん、
あのセリフは特には来ず、
うん、
でもね、
はい、
手書きの、
手書きの
おなじみの上田
の、ね、
読めないレベルの小ささの手書きのが今日結構来ましたね。
で、はい、うん、読めないですけどって言って渡されましたね。
あれって読めてるんですか、ずっと。
まあ言われてみたら分かるぐらいの感じかな、
うんうん、あ、まあ、もらって上田さんが一個ずつ言っていくっていう、うんうん、今日時間がまずあって、
うん、で言われたらまあなんとなく分かるかなっていう、うん、
へえ、うん、頭の中ではもう固まってるんですね。
上田さんの頭の中では固まってるっぽい感じがしますね、う
ん、半分、今日はなんか全体の半分弱ぐらいって言ってて、
うん、
もうちょっと先まで頭の中にはあるっておっしゃってました、うん、はい、
ただまあこれで油断した雰囲気は出さんといてほしいとも言われてるんで。
なるほど、
うん、
うん、
スタッフサイドから割と厳しめのオーダーが上田さんに一日ね稽古が、うんうん、休みになる、休みになって、
うん、
上田さんの各日にしますっていう連絡がついさっき来たんですけど、
はい、
それの相談を今日稽古場でされてる時に、
うん、
その日には何をしますかっていう質問がスタッフサイトから、
うん、
覚えていいセリフは書きますか、書きませんかみたいな。
なるほど、
ちょっとそこまではいかない、この手書きの完成させたいですねみたいな。
あ、なるほどね、
なるほどみたいな、ちょっと
攻防が、
ね、ピリッとする攻防が
役者との攻防もあるしスタッフさんとの攻防もあるんですね。上田さんは
なんか今だからその美術とか小道具とか、
う
ん、まあ、それこそ衣装もちょっと、
ね、そうですね、
ね、
う
ん、そろそろ動き出さないとみたいな、うん、まあ、動き出せたらいいなみたいなことがあるらしくて、
うん、
そっちへのこう話で、
うん、
攻防が繰り広げられてました、うん、はい、
だからまあまあとはいえもう立冬まで残り1ヶ月ぐらいですか。
そうですね、
プレビュー公演まではね、
うんうん、
立冬がそうだ、
劇場に入ることから考えたらもう1ヶ月切ってます
もんね。1ヶ月切ってますね、うん、
うん、だからまあ徐々にしびれてくるんですかね、
うん、
うん、
まあね、ちょっと今回長いんですよね稽古期間も
ね、う
ん、
長いよね、
なんか休みを多く入れてるので、
うんうん、
その分伸びてるらしいんですけど、
でもなんか長いと思ってたら意外と減ってきてるなっていう感じではあるかもしれないですね。
なんかまだ始めてすぐと思ってたけどもうね、
う
ん、
もう
半月
経ってんのよ、びっくりするね、
わっと思いました今日、
うん、ね、後藤ちゃんの、
はい、
後藤ちゃん編集の Vlog もね、
Vlog だから映像は全部見てるんで、
うん、そっか、
一応把握はしてますよ、
カット
固定カメラもずっと見てるんで、
カットしてるところも見てるんか、
カットしてるとこ見てますし、うん、稽古中はずっと固定カメラを録画してるから、
誰の、
みどりさんの、
みどりさんの、
あれも見てんの、
あれも見てるんで、だいたい把握はしてます、
あれ全部見んの、
まあ、でもずっと、でもそうですね、そのエチュードのとことか 全部。
じゃあもう稽古見てんのと一緒やん。
そうそう、遠隔で。
なるほど。
そう
ちょっとね、稽古場にね入れる人数のあれで。
そうなんですよ。
いいね、後藤ちゃんのあの Vlog 企画。
いや、皆さんがねすごい面白いの撮ってきてくださるんで、
あれいいよ。
サムネイルっていうの、
サムネイル、
うんうんうん、
サムネイルもいいし。
あ、本当です
か。サムネイルからしていい、う
ん、あとあのあれよかった、あの石田さんの写真をみんながあのボケて大喜利みたいにT シャツにしよう、トートバッグにしようって言うたんびにちゃんと出てくるじゃない、うん、そうそう、あれ素敵やった。
そんなテロップ入れるつもりなかったんですけど、楽しくなってきちゃって、
これはゴトちゃん乗ってるなと思いながら。
そこだけ異常に多いんです。
あれはいいですよ、
うんうん、そうですね。これまあ続くんでしょ。
続きますよ、うん
ね、
酒井さんにも、ね、小道具のやつやってもらうつもりなんで、
僕はもうちょっと後でね、
うん、そうです、小道具の発注が来たら。
そうね、小道具の発注くんのって本当に最後やもんね。
そうだから、あの演出助手の山田みどりさんが、うん、なるべくこう稽古場に小道具、うん、その持ってきて、うんうん、みんなで使ってほしいから、
うん、
それをずっと狙ってんねんって言ってました、ね、から聞いてはたくその確定させて作るみたいな。
あ、なるほどね、なるほどね。 そして前回に実はコメントもらってまして、
はい、
モンクさんから本公演のチケット取れました。
お、
飛行機もホテルも抑えました。
うわすごい。
県外移動禁止という会社のナイキレインかな、これ、
うんうん、ああナイキね、
ナイキを破る覚悟まで決めて取ったのですが、
はい、
義理の父が危篤になってしまい、いろいろ危うい状態、コロナでささくれだった2年間久しぶりのコメントがこんな感じで申し訳ない、何の憂いもなく京都へ行きたいものですということで。
ああ、なんか京都に来てくれようとされてたんですね。
どこからかはちょっとわからないですけども、まあちょっとね無理のないようにというか。
そうですね、
うん、ただまあ来ていただけたら楽しんでいただけるものにはなりそうな雰囲気はありますね、
します。
うん、だからまあなんかすごい楽しみにしてくださってるのすごく嬉しいね、励みにもなりますし、
本当に嬉しいです。
無理のないようにというか、
はい、
うん、していただけたらと思います。モンクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして先週さ、あの歌の話をしてたのよ。
何歌、
あの僕あのブランキー・ジェット・シティっていうバンド知ってるでしょ。
はいはいはい。
赤いタンバリンっていう曲知ってます、酒井さん。
わ、知らないですね。知らないか。
そう、知らない人結構多いよね、うん、っていうかもういろんな人に言っても誰も知らんかった、僕の周りヨーロッパの人はね。
あ、
まあなんか赤いタンバリンっていう歌があって、僕それまあずっと聞いてたんやけど、
はいはいはいはい、
何かであの赤いタンバリンはそのボーカルの方が自分の娘を思って書いた歌だっていうのを聞いて、で赤いタンバリンっていうのは何のことかっていうと、その赤ちゃんの心臓のことを赤いタンバリンって呼んでて、
うんうんうん、
それを知ってから僕が曲を聴いたら全然違う曲に聞こえたっていう話をしたのよ。
なるほど。
普通のなんかその自分の彼女とかのことを歌ってる歌やと思ったら、
うん、
娘さんのことで曲が全然違う音色を持って僕に響いたっていう話をして、
はいはいはい、
まあ、そういうもし曲皆さん知ってる歌あったら教えてくださいってことでコメントをもらってたのよ、
うんうんうん、
だからそしたら皆さんね書いてきてくれてるんです、
うん、
まずは
ダンデライオンや、知ってんの。
そうそう、ダンデライオンは
なんか主題歌かなんかやった。
そうそうそう、初めてね、なんかね確かそうやってちょっと大衆向けに作った歌だったんじゃないかな。
へえ、うん、ちょっと違う感じなのね、
うん、じゃあ、うん、そうそう、ブランキー・ジェット・シーンの中でもめちゃくちゃ分かりやすく書いてる曲とか、いやでも有名よ、確かに
有名ですよね、
うんうん、そうそうそうそう、うん、バサバサのサバさんかな、コメントくれてます。少し違うけど、
うん、
同様森のくまさんの原曲はガチでクマに追いかけられてるお話
お
ということで、これはだから僕が言ってんのとはちょっと違うんですよ、うん、
はいはいはい、
でもあの確かに森のくまさん原曲で調べたら、
うん、
なんかアメリカかな、
うん、
アメリカのが原曲で生まれた曲で、なんかそのクマがなんか話しかけてきて、そので主人公も男性か女性かわからんのね、その相手人間も、
はいはいはい、
でなんか銃持ってないけど大丈夫なのかいみたいな、銃持ってないんだったら逃げた方がいいよってクマに言われるみたいな感じの
原曲はね。
そうそうそう、確かそんな感じの曲やったんですよ。
へ
え、はいはい、確かに。だからちょっと怖いというか、でも日本語でも日本訳のやつでもちょっと怖さあるもんね。
ね、なんか深読みすると怖い、ね、
そうそうそう、お嬢さんお逃げなさいみたいなやつとかね、うん、だからバサバサのサバさんありがとうございます。でもちょっとねこれではないんです。
それで、はいはい、違う。
大変ありがたいんです。
はいはいはい。
で、これなんて読むんだろうな。蓮風さん、
蓮風さんですかね。
蓮風さんですかね、うん、
ローマ字で、
子供の頃の経験を歌にしたシオンさんだっていうのかな。12号室は、うん、最後まで聞くと意味が分かり泣けますということで、これは僕はね聞いたことがなかったんで聞かせていただいたんですけども、
はい、
これもちょっと僕が言ってるのとはその
あ違う
違う、うん、これもうなんか何か分からんのなんか女性のことを、ある女性がその部屋はいい匂いがしてみたいなこととか、はいはいはい、女性のことを歌ってて、はいはい、でも実はこの方はこういう方でっていうなんか最後に答えが出る、
はいはいはいはい、はい、
なんかよくわからん、なんかよくわからんのがはっきりせんまま聞いていくけど実はこうでしたみたいな、
意味がわかると怖い話的な。
そうそうそう、別に怖くはない、そうそう怖くないけど、そう最後にわかるっていうので僕が求めてるものとはちょっとこれも違うんです。でも確かにこれもいい歌でした。いい歌っていうかね、この実話らしいんですけど、シオンさんの、もしよかったらこれ聞いてみてください。ちょっとすごくうん、ハートに訴えかけてくるような歌でしたね。
はいはいはいはい、はい、
でも僕が求めてたやつとはちょっと違う。
あ、違うんだ、
はい、申し訳ないです。本当に僕の説明がもしかしたら足らんかったのかもしれないです。
なるほどね、うん、
でもすごくありがたかったですこれは。はい、そして、はい、さこみさんですね、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
あ、僕のお誕生日のことも言
ってくださ
って、そうだ、おめでとうございました。
あ、後藤ちゃんありがとう。
いい
誕生日プレゼント
を
いただきまして、酒井さんからはまだ、
そうですね、
まだいただいて、
まだ受け付けてますか。
いや、もう締め切ってますね。
あ、残念だな。
はい、まだ来年もしよろ
しく。わかりました、ちょっと覚えてます。11月7でしたっけ。
そうですね、
はい、失礼しました。
そうですね、まあそれはまあ、はい、なんですけども、ありがとうございます。であとね、僕がね音楽をそのなんかリズムで聴いてるっていうか、うん、なんとなくそんな詩の意味をそこまで重く捉えずにリズムとか響きで聴いてるタイプですっていうことを言ったんですけど、さこみさんも土佐さんがおっしゃっていた音楽をリズムで聴いてるタイプというのにとても共感です。私も基本最初は曲調やリズムから入って聴いてると心地いいなというので好んで聴いてることが多いのですが、後からこんな素敵な歌詞だったのと気づかせてから気に入った歌詞の部分ばかり気にして聴くことが多いので、そういうことあるあると思いながら収容を聴かせていただきました、募集されていた歌詞の本当の意味を知ってる楽曲がなく歌詞をそのまま聴きがちなのですが、自分のその時置かれている状況や心境によって今まで普通に、なんなら特に割と特に好きとも思わず聴いていた曲なのに、急に胸に刺さって大好きになる曲ってありませんか。私は気まぐれんのライフがそれで、胸にぐさっと刺さるまでは夏といえばこれだよねイエーイぐらいにしか思ってなかったのですが、大学を卒業し社会人になりたての頃、バイトとは違う会社での勤務が初めてでうまくいかないことだらけで落ち込むことが多かったのですが、自分殺して笑顔を作ってる、泣きたくて笑いたくて本当の自分我慢して伝わらなくて、君は誰のために生きてるのという歌詞がまさしくその時の自分にぴったりで、夏になってこの曲が流れてるたびにその時のことを思い出して涙が流れそうになります、うん、あとはキンキキッズのフラワーなど、ちゃんと歌詞を見ればメッセージが込められている曲なので自分が気づくのが遅いだけではあるのですが、ポップでノリのいい曲の方がメッセージが響きやすい気が個人的にしています、ということで、うん、ありがとうございます。うん、確かにまあ曲はそうですね、なんか曲と思い出って割とセットじゃない。
はあ、分かる分かる。
この曲聴いたらこれ思い出すとか、
うんうんうん、このキンキのフラワー、私卒業式だって歌った曲なんです。
え、
わーと思いました、このメッセージ込められてる。
卒業の時期、
僕らはってや
つ。そうです
。ああ、
卒業式で歌ったんや。
卒業、小学校の時に歌いましたね。
なんか
でもその時はそれこそあんまり意味分からずに歌ってました、うん、大人になってから分かったかも、うん、なんでこれを卒業式で歌うんだろうって思ってました。
へー、ああ、卒業式で歌うとだったね。僕中学校の卒業式かな、
うん、
はあれでしたね、どんな時も。
ああ、
牧原さんが結構立て続けにヒットを出してた時代で、あとなんかそうですね、なんかありますか、お父さんさんご父さんにもそういう楽曲があればお聞きしたいです。酒井さんも何か。
わあ、僕でも今パッと聞いて思い出したのは、うん、諸説あるんですけど、
はい、
諸説あるっていうか多分違うらしいんですけど、あの、うん、アンパンマンの曲が、
うん、
実は柳瀬さんが、
うん、
あの、戦争に行った弟さんのことを思って書いた歌詞だっていう説があって、なんか別にその違うとも言われてるんですけど、でそう思って聞くと
オープニングの曲、
オープニングの割とそのハマるんですよね。
そうだ、忘れないでみんなのために、
うん、愛という
引き出が友達、確かに、
をちょっと思い出しました。
だからアンパンマンっていうのが弟さんってこと、
うん、なんかそう、そういうでもそういう説もあるっていう感
じ。なるほど、なるほど、うん、いやでもそれぐらいがもしかしたら、いや今だからちょっと歌詞を思い出してグッときてるもん
ね。あ、これ合ってました、
合ってる、
はい、
めちゃくちゃ合ってる。
ただね、その柳瀬さんが言ってるわけじゃないらしいのですよ。
いやそれもいいね、
うん、だからちょっと分かんないっていう、
それも含めいいぞ。あとだからか、そうそうで、
うん、
ね、ちょっと進むとね、
はい、
あと靴飛さん、靴飛さんがクリーピーナッツさんの「アバズレ」でいいんかな、はい、「アバズレ」という曲はどうでしょうか、うん、普通に聞くと手の届かないジャジャ馬の女性に振り回されるダメ男のちょっと情けない曲という感じなのですが、実はヒップホップカルチャーそのものを女性に例え、 R 指定さんがいかにヒップホップが好きでそれが魅力的か、そしてヒップホップに人生を変えられ苦しみも喜びも味わってきたかという曲になっています。これは聴かせていただきました。もうまさにそうでしたね。
あ、これそう
だ、はい、これはもうドンピシャですね。
なるほど。
あと百進さん、ザ・タイマーズのデイドリームビリーバーはどうでしょうか。土佐さんと全く同じ体験をこの曲でしたので、いつもサイレントリスナーなのにコメントしてしまいました。原曲はモンキーズで、英語の歌詞の内容は知りませんが、清志郎さんの日本語詞はずっと憧れの女性、彼女、恋人のことだと思っていました。しかし実はお母様のことを歌った歌詞だと聞いて、それからこの歌詞の意味がスーッと入ってきて感動しました。本当にいい歌詞に一気に変化しました。ぜひ聞いてみてくださいということで、これも合ってます。でもただ一個やっぱりミスったのは、
うん、
僕はやっぱ赤いタンバリンを普通の女の人のことを歌ってると思って長年聞いてきたわけよ、
はいはいはいはい、
でそれがやっぱグリンってなった衝動がやっぱでかかったなと思って、
うん、
このアバズレもデイドリームビリーバーも僕最初からあの二重の意味で聞いちゃってて、なんか、
ああ、なるほどね、
もう知ってもうてるから、う
ん、はいはいはい、
確かに、
うん、だからちょっと感動が少なかったっていうのが正直なところですが、ただやっぱグッとはきますよ。
う
ーん、ああ、なるほどね。
ただ知らずに
その
聞いてて、そうね
助走がいる、
ね、助走がやっぱ
時間もいりますね、
歴史、ね、聞いてきた歴史がやっぱりそのすぐにそれ聞いてうーんっていう、そのなんかなんつうかな、
はあ、はあはあ、
うん、だからやっぱそうそうそう、でもやっぱ知れて全然違う聞こえますよね。でもクリーピーナッツさ、割とそういうのが多いかもしれないですね。そもそもね、
ちょっとこうダブルミーニング的な、まあ、
ヒップホップ自体がそういうものだったりするのかな、もしかして。
なるほどね、
うん、なんかありがとうございました。本当にまだまだ聞きたいですけど、
うん、
いやこれは自分で気づいていった方がいいかもしれない。
ちょっとね、その自分の思ってたのからのこのグリーン
やからね。そうそう、やっぱだからなんかもっと知りたいと思って無邪気に言ってしまったけど、
うん、
これは自分で気づいていくべき問題というか、うん、
なるほどなるほど、うん、全然違うけど、
うん、
あのちょっと聞き方が変わるやつがあって、
なんなんそれ、うん、
これでも絶対知ってる曲で、うん、どんぐりコロコロってあるじゃないですか、
うん
うん、
どんぐりコロコロの歌詞は、
うんうん、
そのまま水戸黄門のテーマで歌えるっていう、で逆もそうなんですけど全部ハマるんですよ。
歌ってみてください、
うん、
軽く、
どんぐりころころどんぐりこうで全部いける。人生楽ありゃくもあるさでしょ。
人生楽ありゃくもあるさってこと。
あ、そうそうそうそうそう、
あ、
意 見つけてるか
続きは聞きたいな。
これちょっとぜひ試してみてください、
うん、これ試してみようか。
誰が見つけたんですか、
はい、これ僕もね大昔に
誰かから聞いた。でもなんか確かに聞いたことあるような気もするな。だから逆入れ替わってもいけるっていうのは知らんかったな。
まあ要は単純に歌詞の、うん、多分あのはめ方が一緒なんです。
ああなるほど。
メロディーへのそうそうそう文字数がだから逆でも成立するっていう、まあ別にそのたまたまね合ってただけでしょうけど。
なんか、うん、じゃあその普通になんか心をあのわしづかみにされた曲、最近でもいいですし今まででもいいですし、後藤ちゃんなんかありますか。あでも、まあ、ファンの人がいるやん後藤ちゃんは。そのミュージシャンで、
そう
です、ね、まあ、その人の曲になる。別にもなる。
いや別でもありますよ、
うん、佐賀ちゃんあの
わしづかみか、うん、あでもね最近、うん、あの夜遊びをよく聞いてまして、
うんうん、言ってたね、うん、
あの夜遊びなんか夜遊びの曲を流したりできるじゃないですか適当に、うんうんうん、あのネットのあれとかで、うんうん、で YouTube かなんかの再生リストがあってそれで聞いてたんだと思うんですけど、うんうん、大正ロマンっていう、うん、まあそもそも夜遊びってその小説を曲にするっていうあれがあるんで、うんうんうん、その大正ロマンっていう曲が、うん、の話がすごく良くて、
うん、
で小説を買いました。
まあ、あーなるほど。
まだ読んでないけど、ちょっとこれ読みたいなと。
あーなるほど。あーわかるよそういうの。わかるわかる。
ちょっと違うかもしれんけど、
うん、いやわかるわかる、
うん、
僕もあんのよ最近曲で
、うん、なんですか。すごいですね、よくそんな曲いっぱい出てきますね。
いやいやもうあったから、
はい、
あったから出てくるだけで、
うん、
いやそれこそ夜は短しの時に、
はいはい、
竹中さん竹中直人さ
ん
も一緒に共演させてもらってたでしょ、
うんはいはい、
でなんかふとした拍子にさよならカラーっていう曲、
うん、
スーパーバタードッグさんの、
うん、
さよならカラーっていう曲があって、
うん、
でその曲を聞いて感銘を受けた竹中さんがそれを映画にされたのよ。
おーおーおー、なるほどなるほど、
うん、っていうのはまあ僕は普通に別に竹中さんと共演する前から知ってて、うん、でさよならカラーも聞いたことがあって、
うん、
でも、まあね、すげえすごい曲なんよ、
うん、
でもなんか改めてちゃんと聞いてみようと思って、
うんうんうん、
稽古中に聞いたのよ僕、
はい、
なんかふと思い立って、
はい、
そしたらもうわーっと思って、もうこれ今の僕のこと歌ってくれてる曲やってなってこの僕のことを歌ってくれてると思ってぐわーってなって、その熱量のまま竹中さんに話しかけて、で竹中さんと仲良くなれたっていうのが
ある。ああなるほど、うん、
そうそうそうそう。でまた別の流れで、
うん、
今度スーパーバッタードッグは解散して今は離れ組って言ってやられてるんだけど、その方と僕今度お会いする機会があるんで、
うん、
もうそのことをもうぜひ伝えようと思ってます。
おすごいね、
うん、だから繋がっていったのか
って、うん、言ってみるもんで
言ってみるもんで、
うん、夜遊びと会えるかな
そうそうそう、だからやっぱ感銘
可能
性は、ね、うん、やっぱ心が動いてなんか言葉にしたらなんか繋がっていくんじゃないかなっていうのは
ね。それはそうかもしれないですよ、
うん、そうそう、だからなんかそうそう、うん、今までだからなんか照れて言わんかったようなことも、
うん、
最近もう言うようにしてて、ちょっと、
うん、いいよそれは。その
そう
イカも好きなの言っていった方がいいよ、う
ん、イカ
イカ好きなんね。そうそうそうそうそう、恥ずかしくない、なんかイカっていうの
別にいいじゃん、
好きな食べ物イカって
全然
いいと思うけど、
そうそう、でも言っていくようにしてんのよ、うん、本当に
言った方がいいよ、うん、
曲ね、うん、いや今思い出したのが1個あって、う
ん、ああよかった。
この前生配信でもちょっと言ったんですけど、うん、恋するニワトリっていう、私インスタで、
う
ん、芸人さんのアイロンヘッ
ド
の辻さんが弾き語りしてるのをたまたま見かけて、
う
ん
う
ん
う
ん、で、まあ、恋するニワトリの曲なんですけど、可愛い感じのメロディーで、
うんう
ん、誰歌ってるんだろうって検索したら、
うん、
まずそれまた別のカバーしてる方の女性の、
うん、
が出てきて、
うん、
でまたおったらみんなの歌だったんですよ。
お
お、あほんまや、あるね。
そうです、今いろんな人がカバーされてて、でその見つけたその女の人が歌ってるやつに次ハマってみたいな。まずメロディーから入って、
うんうん、
コッコッコっていうその 鶏の鳴き声と恋、
うん、
っていう歌詞とかけちょっとかけつつみたいな曲 でちゃんと歌詞読んだらめちゃくちゃ、うん、あの恋愛ソングっていうか、
うんうん、
キュンみたいな。
へえ、恋する鶏ね、聞くわ。
いろんなパターンあるんで、その、
うん、なるほどね、
確かに芸人さんから、うん、みんなの歌までいろんなパターン聞けるんで、
僕もあのさよならからあの竹中直人さんバージョン、ああ
なるほど、
小泉京子さんバージョン、今の京志郎さんバージョン、スーパーバタードッグバージョン全部聞いてる。
あ、わかります、いいですよね、
いいよ、
いろんなパターンが、
うん、
やっぱいい曲はねみんなが歌ってくれるから ね
でもなんて言ったらいいんやろうな、あってあってなんて言ったらいいの、そのまま伝えたらいい、
そのまま伝えたらいいんじゃないですか、
恥ずかしいとかないですか、
その15、6年前ぐらいの曲やけど、
うん、
関係な い,
関係ない
だってまあ嬉しいじゃないですか、僕らも15、6年前の戯曲のこと
で、サマータイムマシン好きでした、
そうやな、
結局嬉しいから、
そうか、
はい、
いいか
っていうことです、
はい、ありがとうございます
、はい、
いいですね、歌って
歌っていいもんですね、 ですね、はい、
いや歌って本当にいいよな、いいよ、ね、
ヨーロッパの舞台も音楽が良くて結構好きになりました
、うん、僕もでも全部それかも、あの曲で覚えてるかも、舞台とその時のあのテーマソングだったり、あと最初に流れる曲があるじゃないですか、あのキンソンとか M0 っていうんですけど、あれの印象がすごいあるのが多い、
もう思い出しますもん、
え、それでなんか いい気持ちになるの、
あの昔のはいい気持ちになれるし、あの最近のやつは、ま、ドキドキ、
そうよね、
あ、それもわかります、自分のやつ
始まるってなってうってなるんよ
やってる側はね、お客さんはもういい思い出でしかないから、そ
うだからもうあの始まる時の音楽がまあ基本的には舞台は暗転していって音楽をうわーっと煽っていってスタートする、
うん、
なんかまあスタンダードなヨーロッパ企画でのやり方やけど、もうその時のその寿命が縮まってるのを本当に感じるっていうか、もう逃げたくなるよ、
うんうん、
みんなそう、僕もうーってなる、
ものによるかな、
ものによ る,
による、
まあそっか、そうかもね、その出だしで飛ばすやつはやっぱりうわーってなる
ん
やな、
うんうんうん、だから初っ端出てなかったりすると別に全然
やし、あ、そうかもそうかも、
でしかもやっぱそういうの覚えあんまり残ってなかったりする、逆に、
ああ確かにね、だからあれとかは、うん、トロンプルユーとかは僕途中からやから、その始まる前とかは、
あ、僕もそうやな、トロンプルユーあんまり、うん、
気持ちはそんなにならんかも、うん、
最初の緊張感がないから、
そうそうそうそうそうそうそう、
当時
のそうそうそうそうそう、苦しい思いもしてる、
まあまあいろんなね思い出が、うん、やっぱりでもそれだけあの思い出させるっていうこと、
ね、まあそうね、
うん、
歌って、
うん、
関連付けて覚えてるから、
そうだよね、もうミスチルなんか曲ごとに思い出あるような気がするもんね、
ミスチル
僕ら世代やから、
あ、なるほど、うん、スピッツかな、
あ、
それで言うと、
あ、ミスチルって私の世代でもちゃんとあるからすごいですね、
うんう
ん
う
ん、
スピッツもあるやろがい
でもまあ割とミスチルと同世代やろね、うん、
どっちかなイメージ、その、うん、ミスチル聞いてよく聞いてる人とスピッツよく聞いてる人
と、ちょっと分からんのか、
なんかそんなイメージ、もうほんまに一緒ぐらいもんね、タイミングが、中高とか僕ら、いやありがとうございました
まあそんなことで、
はい、白熱しました、
はい、いやよかったですね、なんかあんまり歌の話をすることないかも、
なんか、うん、
確かに
一回そういう生配信やった時みんな恥ずかしくて言ってくれなかったですよね、好きな音楽なんですかみたいなのを聞いた時に、いや、ありましたありました、
いや好きな音楽はやっぱちょっと漠然としすぎてるっていうか、うん、これぐらいなんか、
あ、なるほどね、
とかね、うん、音楽だ、曲一曲とかに絞ったら多分喋りやすいんだよね、
あ、そうなんですね、うん、
そうかも、
大網、うん、大きい網わーって投げられたらちょっと、
好きな音楽はだってね、変わるし、
うん、
体調にもよるし、
うん、
体調による、
いや、こういう曲が今いいとかさ、
は
あ、あるじゃん、
ね、そう、確かに今も私あんまり最近音楽聴いてないから浮かばなかったのもありますね、
ああ、
ブーム、ああ、自分の中での音楽ブームが、
ああ、はいはいはいはい、
新曲はもうでもからっきしわからんのか、あ、でもそんなことないか、ああ、でもやっぱ Spotify を聴き出してから
うんうん、勝手に流れますもん。
そうそう、好きなミュージシャンの人とかの新曲とかはやっぱ一応チェックするようになったかな。
うん、
まあ終わりましょうか。
はいはい。
なんか今回は音楽はキセルさんにお願い。
うん、
これまた楽しみですけど。
はい、まだこれがだから来てけつかるべき新世界めちゃくちゃ残ってるもんな。
う
ん、
そうね。あの演歌調のやつ。
あれはうーってなるわ。
最初から
出てる暗転の中に出ていってるから、うん、
僕はそんなにならない。
そうか、
あ、そうか、
はい、で まあ本公演ですね。もう
はい、本公演ですよ。
うん、90空論場、
はい、
まあ、チケットなどはヨーロッパ局のホームページを見ていただけたらと思います
けども
、はい、ヨーロッパ局スタジオで藤谷莉子の SNS から1日1枚
うん、
うん、
あの本公演企画で始まってるんですね。
うん、石田さんからバトンタッチ
受け継いで、
はい、2代目がやってるんですね。ああ、なるほどなるほど。こちらも見ていただけたらと思います。
うん、
あの藤谷さんはなかなか意地悪な視点もお持ちになられてるんでね
え、意地悪出てますか？
あのね、僕一個あるんですよ、もうすでに。
あ、もうある？
まあ、意地悪なのか、うん、意地悪じゃないとは思うんですけど、
うん、
あの僕が、
うん、
SNS に上げてた、
うん、
なんかカボスをね、
うん、
スーパーで見つけたので、
うん、
あのこんな飲み方をしましたみたいなやつが、
1月2日ね、
そうそう、
はいはい、
なんか丁寧な暮らしが垣間見えますみたいなことが書いてあって、
うんうんうんうん、
俺別に丁寧な暮らししてへんのになと思いながら見てて、うん、これはどっちなんやろなっていう、
あ、なるほど、
なんか揶揄されてるのか、
うん、
ちょっとわからない。
うん、確かに。
でもリコちゃんっぽいなっていう、
そうですね、その分からんようにやるのが非常に上手なんです。
そうそうそう、ちょっとだから一瞬浮かれたんですよ、
ね、うん、
あ、丁寧な暮らしとかいいこと書いてくれてるな、うん、あれ、
なるほ
ど、危ない、
うん、
違うかもしれない
京都同
士の
ね、
はい、ちょっと本当に池津カルタのせいで、
うん、
あの人の言葉がまともにストレートに聞けなくなってるかもしれないです
といったところで、
はい、
うん、
終わりたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回も聞いてください。さよなら。